あ、どうもお無沙汰しております、香川照英でございます、第4回香川照英のコーチング部収録と配信です、6月25日ですかねの配信になります。この間ですね、まあ、近況的に言いますと、いろいろとポッドキャスト番組を、まあ、勉強がてら聞いています。でやっぱりね、2人で喋ってはるやつとかって楽しそうでいいですね。女性2人のとかを結構いっぱい聞いてるんですけど、脱ムーとかいう番組とかですね、あとなんかね、日曜ラジオとかチャポンと行こうみたいな、なんかね、そんなやつを聞いて、北欧雑貨のお店の2人の女性のトークとかを聞いて、いいですね、ああいうの。なんか内容もめちゃくちゃほっこりしますしね、女性同士のね話うまいんですよね。なんか素人さんというか、まあ、一般の方なんだけどこんだけ上手に話さはんねやと思ってね、ちょっと尊敬を感じます。で、まあ、一人で喋ることね、なかなか難しいなとか言ってこっちは思っているんですよね。自分でも何回か聞き返してるけど、ね、とかね、なんかとかね、口癖をこうすごく自分でこう身につまされる機会になって、いいんですけどね、勉強になるからいいんですけど、ちょっと自分なりにこうふつふつとしながらやっております。で、第3回のアドラー心理学の自己需要、他者信頼、他者貢献について、ちょっと僕なりに考えて、日頃ご説明させていただいているようなお話をなんとか頑張ってさせていただきました。メールを2件ほどご感想のメールをいただきまして大変感謝しております。パリ在住のララコさん、アイルランドの小沢さん、ありがとうございました。いろいろ質問とかもいただいてたんですけど、まあ、また時を得てやりたいなというふうに思っておりますので、次ね、また今度、前回嫌われる勇気をテーマにしてちょっとやりましたけど、もう一つね、赤い本がありまして、幸せになる勇気というのもあって、これまた素晴らしい書籍でございまして、僕はどっちかというとこの赤い幸せになる勇気の方が感動的で、すごく感銘を受けた次第でございます。なんとかね、ポッドキャストを出しているとこれアンカーの方でデータが取れるんですよ。で、僕のこの番組については一応ね、再生回数みたいなのがこれほんまかな嘘かとこう水増し請求的なものを感じるんですけど、初めのやつが1300とかね再生されてることになってます。でその3の自己需要エトセトラの巻が857再生されてると。で他に自分で聞いてるやつにしてもおかしいですよね。だからちょっと数が多いんですけど、でこういうの見てると、その逆に自分で好きでやってた、自己満足でやってた割にはですね、聞いてる人がおると思ったらね焦ってくるんですよね。これほんでどんどん縮こまって、撮ってみては自分で、ね、これはあかんわとかやってすぐ削除したりとかっていうことを繰り返して、こう悩みの淵に今言ってますよね。いやでも最後はもう諦めてしまう、もうええわみたいな、自分の好きにやってんねんから、この自分の今の姿でできることしかないじゃないですか。もうもっとすごいもんに見したろうとかっていうね、ええかっこしようっていうのをこう邪魔してるわけで、もうとにかく自分のできる今のレベルしかないということで、最後は諦めてどんどん何の編集もせんとバーンって出すようになってます。でこの初めの方でその二角師匠のモノマネとかですね、取り始め取ってたんですけど、でもどんどん恥ずかしになってそれも削除して、僕大学時代からぐらいやってるんですよね、笑福亭二角師匠のモノマネが好きで、まあ、二角師匠が大好きなんですけど、二角師匠のモノマネを自分なりにこう鍛錬してですね、もう24、5年やってますんで、なかなかの円熟味を、出てきてんちゃうかなと思って、でちょっと披露しようと思って YouTube で二角師匠のなんかね、許されてるか分かりませんけど、まあ、ちょっと昔の落語の映像なんか見ながら聞いたりしながらして、うまいなとかね、ほんまにマシンガントークっていうかね、もう表情も楽しいし、二角師匠やっぱすごいなっていうふうにもう改めて再認識をしました。でそんなのを聞いて、まあ、合わせながら自分ものまね練習してたんですけど、もうね茶番やなと自分で自分が許せなくなって、もそれも全部削除いたしましたけど、まあそういうなんかね悩みながら遊びながらやっているというところです。で今日のテーマは質問思考という内容になります。 コーチングの延長線上みたいな話で、まあ、コーチングの本の中で出てきます。これは一応本をねぜひとも僕は読んでいただきたいので、もう著作権とかそういうことじゃなくて、あの中身はもう丸写しで言わなくて自分なりに工夫して言いますので、そこは抵触しないように頑張ります。で本自体は、Discover21 という出版会社から出ておる、タイトルが新版すべては前向き質問でうまくいく、質問思考の技術という本ですね。ちょっと長いですけどね。で、マリリー・G・アダムスさん他1名さんの著者がですね、でそれを翻訳して出している本でございます。とてもいい本で、物語ベースで、質問思考が手に入る、ベン・ナイトという主人公の方がこう自分に迫ったいろんな苦難をですね、この質問思考、質問好きなコーチという素晴らしい方と出会って、考え方が、劇的に変わっていく、とても感動のストーリーでございますので、堅苦しくないのでね、ぜひ読んで一緒に学んでいただければというふうに思います。では第4回コーチング部始めます。はい、では中身の方に入っていきたいと思います。質問思考というテーマになります。先ほどご紹介した本が一番読んでいただければ一番いいんですが、まあ、ちょっときっかけにしていただければ、何やそれっていうぐらいのね、入りにしていただければいいかなと思ってお話をさせていただきます。質問思考についてはまた後でご説明することになると思いますが、まずはちょっと何て言うかな、人は質問によりそのどういうふうに体に影響というか頭に影響するのかということをちょっとエクササイズを通じて、実感していただければと思ってちょっとやってみたいと思います。今から僕が読み上げる質問を聞いて、どんな気持ちになりますか、またどんなこう体の感覚みたいな変化みたいなのを感じるでしょうか、ちょっと お耳を澄ましていただければと思います。では今からいきますね。自分のどこが悪いんだろう、誰のせいだろう、どうして負けてしまうんだろう、どうしてこんなに間違ってしまうんだろう、なぜあの人はあんなに失礼なのだろう、どうしたら自分が正しいと証明できるだろう、どうしてこんな最悪の会社に就職してしまったんだろう、以上です。どんな気分になりましたでしょうか。なんかこう体に虫ずが走るとかですね、イライラっとする、ムカついてくる、あるいは体的に言うとこう血圧が上がるとか汗が出るとか眉間にシワが寄るとか心臓がちょっとドキドキと嫌な感じで高鳴るとかっていうようなことが起こりはしませんでしたでしょうか。こういう質問を批判者の質問というふうにこの本では言っています。要はネガティブなキーワードが入ってたりしますよね。悪いだろうとか、誰のせいとか、負けとか、間違えるとか、失礼とかで、自分が正しいと証明できるだろうっていうのは、これはまあ、ネガティブというよりは、なんかね、自分が勝ちで相手が負けみたいな、そのこう、なんちゅうか、絶対優劣の関係みたいにしてしまうというところに、まあ、問題があるんですけど、こういう質問ですね。で、最悪の会社とか、今、ネガティブなワードが入っています。こういうのを聞くだけで体になんか嫌な反応が生じるということがちょっと実感できたんじゃないでしょうか。これは自分のことでも何でもなくて、単にこの質問を読むだけで、頭にこう信号が走ってざわざわっとするわけですよね。でまあなんかね、どうやら人間は常に無数の質問を頭に浮かべて生きているというようなことがなんか脳科学というかこういうので言われてるらしいです。で要は例えば朝シャツ着るんでもどのシャツ着ようとかって別に質問を意識することないですよね。実際はそのシャツを手に取るだけなんですけど、実は頭の中では、あれにどんなシャツを着ようみたいな質問が脳みその中で浮かんでると言われてます。でそれで行動に移してるということらしいんです。だから質問が、人間の行動とか感情とかに影響を与えてると、自然とこういう質問が浮かぶ人っていうのはなんか影響があるみたいですね。で批判者の質問を浮かべてる人は体がなんか しんどいなとかイラッとするなとか緊張感とかを感じてると。逆に言うと緊張感とかそのイライラ感みたいなのを感じてる、人は批判的な質問を多分その時頭に浮かべてるんじゃないかっていう、この質問の質と行動感情が常にこうリンクしてるよっていうことを理解していただく、ちょっと一つの実験になったんちゃうかなというふうに思います。では次の質問を聞いたらどんなふうに感じるでしょうか。また同じように気持ちの面、体の面、ちょっと着目しながら僕の質問を聞いていただければと思います。いきます。私のできることは何だろう。今何が起こっているんだろう。どんなやり方が有効だろう。ここから何を学べるだろう。自分はどの範囲に責任を負うべきだろう。相手は何を望んでいるんだろう。どうすればお互いにいい状態になれるだろう。今何をするのがベストだろう。以上でございます。これを聞いた時のなんか感覚ってよく言われているのが、まあ、ポジティブな気分になるとか、体が楽になる、肩の力が抜けてやる気が出る、ワクワクする、ちょっとすっきりする、なんか集中できるとかいうことが、言われてます。人によっては一回これなんかやった時に質問してみたんですね。これどんな風になりましたとかって聞いたら、いやなんかムカつくとか人いましたね。なんかこの変なポジティブがムカつくっていう人もまあいるらしいんですけど、まあ、一応一般的にはこういう質問がこう頭に影響して、集中を高めてくれるようなふうふうに言われています。これは学習者の質問、先ほど批判者の質問と言いましたけど、こういう質問を学習者の質問というふうに言っています。ここで先ほど言ったように、質問を頭に思い浮かべたり読んだりするだけで、実際自分の問題集と関係ないですよ。もうこの言葉を聞いただけで、浮かべただけで、その質問が脳に作用して感情とか体に影響が出るということをちょっと認識していただければと思います。ここがまあポイントですね。だから、よくこの時に言う例なんですけど、僕らの時代で言ったこのカール・ルイスという陸上界のスーパースターがいましたけど、カール・ルイスってなんか100メートル走の最後のなんか何メートルか何歩かをなんかニコってこうね、顔面に笑顔を浮かべて走り切るというなんかそういう逸話があったように思います。これ都市伝説かもしれない、一応そういうふうに言われてますよね。で、それはなんでやってんのかっていうと、ニコッとすると最後までなんか筋肉がこうもうダメだって酸欠状態でダメだってならずに、最後までそのパワーを維持して走り抜けることができるから笑うっていうふうに聞いたことがあります。でこれはなんかさっきの話でいくと、この脳に与える影響がこう体と連動してる、で感情とかそういう思考っていうのと体の連動性みたいなことなのかなっていうふうに思ってて、あの笑うから楽しいとかいうふうに言う、楽しいから笑うんじゃなくて笑うから楽しいみたいなことを言葉別でやるんですけど、その感情とか行動っていうのは常に連動していて、まあ、感情を作るために行動を変えるっていうようなことがなんか言われたように思いますが、まあ、それと脳のに対するこう影響みたいな、質問が脳に与える影響、脳が行動に与える影響、感情とか行動に与える影響みたいな、そう一体として理解するというふうなことが、ここのポイントかなというふうに思います。ちょっと最後の方わからんかもしれませんが、一応なんかそういう例えをして、このパートを終わります。はい、先ほどは批判者の質問と学習者の質問についてお話をさせていただきました。なかなかまた考えに考えた上で喋るとむちゃくちゃなっちゃうんですけどね、まあ、あのそこも許していただければと思います。で、次は選択の地図、ね、質問思考の一つの大事な要素でございます。選択の地図というものについてお話をしたいと思います。これ画像があったら一番いいんですけど、まあ、各自検索とかしていただければ選択の地図とかってやると出てきますので、先ほどの本に載っている絵でございます。これを見ながらだとすごく理解がしやすいと思うんですけど、ちょっと音声だけで不十分かもしれませんけど、ご説明をさせていただきます。限界ですよね、ポッドキャストのね。だからそういうのもちょっと意識しながら頑張って説明したいと思います。 まず人間はその先批判者とか学習者っていうの言葉がありましたけど、人は常にですねいろんなこう思考とか感情とか環境にこう左右されてですね常にこういろんな要素に影響を受けてしまいます。考え事のネガティブな考え事をしてるとこうイライラしたりへこんでしまったりするわけで、ね、また感情そういう感情にさらされたり環境ねうるさいところに寄ったらイラつくこともあるでしょう。まあ静かな環境でゆったりと山の気持ちいい空気吸ってみたいな方はまたちゃうでしょうけど、こう喧騒の街中にいたりすると、まあ、それの全部に影響を受けていると、いろんなさらされているものに影響を受けていると。でそこで、2つの道に分かれていくんですね。批判者の道と、ま、学習者の道という2つの道が実はあるとイメージしてください。で批判者の道の方に行くと人間はそういった思考感情にとらわれて、反応そのダイレクトにそれを受けて、反応してしまうわけですね。まあ一番初めに僕一番初めじゃないかな質問の時にちょっと言いましたけど、人は選択できるんだというのが、まあ、コーチングの一つの肝なんですけどね。でもその選択という手段を取らずに反応してしまう、あるものをそのままダイレクトに受けちゃうという対応ですけども、そうなるとなんか嫌な目に遭った時とかしんどい時にもう誰のせいやねんこれみたいな、さっきのね批判者の質問ですね、これ誰のせいやみたいな質問が浮かんでしまう。で、誰どこが悪いの私のとかね、何なあの人とか、あの人なんで失礼なのとかっていうさっきの批判者の質問が頭に浮かんでしまう。いろんな嫌な目にあった時ですね。どんどんどんどんこうドツボにはまっていくわけですよ。これは私のどこがいけないの、こんな目に遭うなんて何なのみたいな、世界はなんてひどいところなのみたいなね、そういうネガティブな質問にさらされ続けていく、そういう思考にどんどんどんどんはまっていくと、もう落とし穴にはまってずっとこう地獄でうごめいているみたいな絵があるんですけどね、そういう状態に入ります。これは批判者の落とし穴っていうふうに言われているんですけど、脳みそに浮かんでる質問が全部そういうネガティブな質問なんですよね。で、そうするとこの批判者は、まあ、習慣的に、なんか受けたものに対して反応してしまう、受けたまんまそこで、選択の余地なく嫌な目にあったからしんどっていうだけの反応をしてしまう。で責任追及型、悪いここが悪いんだとか自分の悪いとかここだみたいな責任追及型の思考に陥る。でウィン・ルーズの関係ですね、勝ち負けで物事、私が正しければ相手は間違ってるとか、私がハッピーなら相手はアンハッピーとか、まあ、私がアンハッピーやから相手が幸せとか、なんかねそういう二者択一みたいな、どっちかが勝ちでどっちかが負けみたいな考え方に陥る。これは批判者ですね。で、ちょっと頭切り替えていただいて、さっき言ったあの選択と反応という2つに分かるんですけど、人は選択できるんだと、いかなる状態にあってもどんな考えとかどんな感情とかどんな環境にさらされていても人は選べるんだと。これはなんかエデンの東とかでもあったと思うんですけどね、そういうどんな状況にあっても人は選べるっていうことが最後の希望になってるわけなんですけど、学習者の道に行く人っていうのはこの選択をするんですね。で今の状況がうわひどいわとかしんどとかじゃなくて、冷静に現状を受け止めて今何が起きてんのとか、さっきの学習者の質問を浮かべるわけですね。状況は変えられないんですけど自分の捉え方は変えられるわけですよ。で今こんな最悪の状態なんやけど私のできることは何やろと、今ベストって何やろとか、何したらうまいこといくやろと、さっきのそのどうして私は失敗ばかりするんだろうみたいなんじゃなくて、どうしたらうまくいくやろうとか、今ここでやれる手段は何だろう、こっから何が学べんねやというような質問ですよね。なんでこんな嫌な目に遭うんだろうじゃなくて、こっから何か学べないかとかやってこう切り返していく、これが選択ですよね。今の状況に酔いしれたりへこむんじゃなくて、この中で希望を見出すために何かできないかとかいうふうに考える、これが学習者。考え抜いて考え抜いて状況に左右されずに選択をしていく、問題解決に集中する、問題解決集中型というふうに言われますね。さっきの責任追及、悪さを見つけるんじゃなくて、悪いとかいいとかじゃなくて、いるある今のある状態を解決していく、クリアしていくっていうふうに集中する、問題解決集中型で、さっきのウィン・ルーズじゃなくてウィン・ウィン、私も正しいあなたも正しい、私もハッピーあなたもハッピーっていう状態を目指す っていうような考え方が学習者ですね。だからできる限り学習者になろうぜっていう風なのが、まあ一つのテーマなんですよね。で、このそんなに常にですね、なんか学習者で言わいられないわけですよ。でも実はそうなろうぜって言うけど、まあなかなか悩ましくてそう簡単になれない。やっぱついつい嫌な目とかしんどい目とかに遭うと批判者になっちゃうんですね。大のせいやね、こんな目なんであらかんねみたいな気持ちになっちゃう。でもそれってさっきヒントがありましたよね。そういう考え方を、批判者の考えを知るときには体に反応があると。だからイラッとしたりしんどかったりドキドキしたりしてる、ざわついたり背中が、いろんな感情があるんですけど、まあ体の反応もあるんですけど、あ、やばいやばい、今なんか私背中ざわついてるわって気づくことが大事なんですね。今私批判者に陥ってんじゃんみたいな、何この嫌な気持ち、あ、批判者なんじゃんって思っちゃうわけですね。批判者の質問を今頭の中に浮かべてるからこんなにざわついてんねやなっていうことを気づく。で、自分を俯瞰する。やばいやばい、危ない危ない、今批判者のゾーン入っとったわっていうふうに気づいて、スイッチングレーンっていうのは実は、批判者の道と学習者の道の間にちょうどうまいことこう合流ポイントがあるんですよ。で、そう想像します。で、ここでスイッチを入れて、今から深呼吸をして落ち着いて学習者の質問に切り替えようと。今のネガティブな質問をちょっと英作文じゃないですけど、ネガティブ質問をポジティブ質問に置き換えてみましょうっていうふうなことをトライするわけです。で、さっき言ってたみたいに、私のどこが悪いんだろうっていうような、例えばね、嫌な思いになってると、自分に責任を感じて落ち込んでどこが悪いんやろうっていうネガティブクエスチョンを頭に浮かべている時に、じゃあこれを危ない危ない、ここに陥ってたと気づき、自分のどこが悪いんだろうを置き換えてくださいと、違うポジティブ作文に変えてくださいと、どうしようかなと、どうしたら自分を好きになれるだろうとか、こういうふうにちょっと例えば今思いついたんですけど、まあ一つじゃないんですよ答えは。なんかもっと良くなるにはどうしたらいいだろうとかっていう、もうワードを全部ひっくり返してしまえば、さっきの自分のどこが悪いんだろうからの、変更は一丁上がりなんですね。で、一つはその私のどこが悪いんだろうっていう言葉を、自分を好きになるにはどうすればいいだろうとかっていうふうに置き換えると、その質問そのものが、さっき言ったように質問自体がざわつかせない質問になっているので、その質問が脳に作用して結構落ち着いて、問題解決集中に行けるんですね。考え抜いて選択する、ウィンウィンの関係に戻れますよと。みんな誰でも一回陥ってた批判者から、抜け出すことができますよと、まあ、誰でも学習者に戻れますよというスイッチングレーンが、残されているというところでございます。これが選択の地図という、まあ、絵があるんですけど、その絵を見てやっていただくと一番いいんですが、これ冷蔵庫に貼っていただければ一番いいんですけど、まあ、ちょっと見てみてください。本買えばついてきます。で、まあ、そういう、僕自分で自作してるんですよね。で、子供らにも見したりとかして、うちの子供の一番下の子が机の前に貼ってますけどね。まあそれはまだ全然できてないけど、まあ親父が作ってくれたからと思って、喜んで貼ってくれてますが、まあ、こういう考え方ができる子になってくれたら嬉しいなっていうふうに、親父としては思っているわけです。で、それで、ポイントがですね、学習者に、その先ほど質問思考の、これがあの質問思考っていうね、その批判者から抜け出して、学習者の質問を作るということができるようになることを質問思考の技術なんですけど、実践上のポイントがいくつかあるのでご紹介をさせていただきます。一つ目ですけどね、質問思考は、これ僕もよく思うんですけどね、質問思考って綺麗事とか、この努力せなあかん、精進せなあかんっていうなんか、マインド面の難しいもんではなくて、そんなことできるかと、その聖人君子でもあるまいしできるかというような話じゃなくて、純粋な技術なんだということをまず認識していただきたいということですね。これマインドでもその悪い性格だろうがネガティブな性格だろうが、実は英作文みたいにね、さっきみたいに文章を作ることを練習さえすれば、できる、誰でもできるということなんですね。だから性格の問題じゃないし、批判が大好きな人でも誰でも身につけられるよと。だから技術なんだってことが大事なんですね、これ。はい、2つ目、イラッとしたり心がざわついたりした時に、さっき言いましたけど、あ、今批判者になってるかもっていうふうに気づいて、俯瞰して深呼吸で今置かれてる状況を冷静に見て、自分の心に浮かんでた嫌な質問を 置き換えてもう一回選択し直すというプロセスを繰り返して練習することが重要ですということですね。で3つ目、この考え方の根底には、先ほど言ったたとえどんな最悪の状態だっても人は常に選ぶことができるんだという哲学があるということを、まあ、まず理解していただきたいということです。4つ目、誰も先ほど言ったように聖人君子ではありません。誰もが一回批判者に陥ってしまいます。でもうわ私また批判者になってるわ、これがまた批判者で、ドツボなんですけど、まあ、なってしまってるけど、まあ、これもルールとして織り込んどくわけですよ。なりがちだよねって分かっとけばいいわけです。むしろ批判者でいることを気づけたと、私分かったよ、危ない危ないって思えたことを褒めてあげるぐらいの気持ちで臨んでいただきたいということです。で5つ目のポイントが、自分にフィットしたオールマイティ質問を一つ用意しておくということです。なかなかさっきみたいにうまく英作文ができない場合もあるので、英作文というかその置き換え質問を作るのは難しいので、得意技を1個持っとけばいいんですよね。僕なんかは何やろ、今できるベストは何だろうとかね、あの失敗した後とか落ち込んでめっちゃパニックることあるんですけど、仕事でも見捨てしまったって時にもう見捨てもただけに頭がいっちゃうとしんどいんですよね。でそこでいやちょっと待てと、今こっからなんとか切り返すためにベストの手って何やろっていうふうにもう頭の中で質問を置き換えると自然とスーッと落ち着いてきて、よっしゃ今やることに集中しようっていうふうになってクリアする手段が浮かぶんですよね。だからそういうふうに今できるベストは何だろうっていう僕の中ではマジッククエスチョンというか一番使い勝手のいい質問を持ってますけど、そういうのを用意しておくと窮地に陥った時にまた使えるということです。ちょっとなんかわちゃわちゃしましたけど、一応今が質問思考、選択の地図ということを一つ利用した、質問思考についての説明でございます。はい、ではエンディングでございます。なんかむちゃくちゃ長くなっちゃいましたね。今日同じようなことを何回もループして喋ってるんですけど、まあ、大事なことを何度も言うっていうね、言葉を変えて何回もすり込むように言ってるんですけど、まあ、それゆえにまた同じたどたどしい説明しとんなということもあるでしょうが、まあ、それも今の限界なのでお許しいただければと、まあ、許さなくてもいいですよ、まあ、僕としては許していただきたいと思っているということだけなんですけど、まあ、お聞きいただきながらまた考えていただければと思います。なかなかね第4回までやってきましたけど、まあ、いつも言い訳みたいなね、下手やけど技術上げたいとか言って、まあ、もう今のところしゃあないなと思っています。で、準備しすぎてもそのこう羅列っぽくなって面白くないんで、考えはまとめてるんですけど、まあ、その度ごとにこうわーって頭に浮かんでくるんで、そのホクホク感をそのままぶつけてるというような、まあ、それも一つのこのあり方なので、また言うとんなと思いながら楽しんでいただければと思います。で今日の質問思考ってまあ、実は意外とちゃんとやっていくと慣れてくると使えるようになってくるんです。で僕ももともとは実はかなりの批判者思考なんですよね。これなんでこんな目に遭わなあかんねんとかね、相手の何が悪いんやろとかね、そういうことばっかりもともとは考えるタイプなんですが、ちょっとこの技術を僕でもできるんやっていう風に一回ねやっぱ実感できると、その成功体験がですねまた支えてくれてうまくいくんですよね。で、まあ、落ち込んでる時ほど一回こう肩の力抜いて深呼吸してしんどって思ったら、今何ができるかなとか、何が学べるやろとかね。でその結構重要なのが、見た時にさっき挙げましたけど、どの範囲で責任取ればいいやろっていう質問も結構いいんですよね。パニックって失敗したと思ったら、自分が責任が大きい、やばい、なんか全て失うかもとか怒られるかもとかいう風な方に頭がいっちゃうんですけど、どの範囲で責任を負うべきだろうっていうことをしっかり考えたら、打つ手も見つかるし、その、まあ、謝らなあかん内容とかね、相手に不利益を与えてしまったこと、この点はすいませんということをどの範囲で謝らなあかんかもまた明確になって行動が決まるので、責任がどこまであんねやろとかいうことをしっかり考えることも大事ですよね。だからまあそこでもう謝るしかないよねって、もう そこで行動が決まっていきますからね。でこの範囲でしか、だから自分の失敗でここまでの損が出てるんやから、もうここはしっかり謝ろうとかね。で逆に言ったらここは俺のせいちゃうやろっていうラインも明らかになるわけなので、こういう集中してね、今どこにクリアを持っていくかってことを考え抜いてこう選んでいくっていう、この学習者のあり方っていうのはすごく参考になる、僕の仕事でもとても役に立ちますし、コーチングでも役に立ちますし、一般の仕事でも役に立つんじゃないかなというふうに思います。コーチングの中でもそのなんか問題ばっかり喋る人いるんですね。自分がこれがあかん、今これができてない、そこが不満であるっていう、さっきの批判者っぽい感じですよね。でも問題ばっかり喋っても何も解決しないわけなんですよ。でじゃなくて、今何ができんのとか、これはこれとしゃあないと、今ここは切り捨てて、優先順位どれとか、今したいことって何っていう話をどんどんしていかないと、自己成長が得られないわけですよね。あかんことを、下手なことをちょっとできるようになってもあんまり満足度が低いので、自分のできることをしっかりと受け止めていくっていうような話が重要なんじゃないかなというふうにコーチングの世界でも思うわけです。でこれは学習者の考え方とすごくコーチングの食い合わせがいいなというふうに思っているところでございます。第4回までやってきましたけど、まあ、コーチングの普通の知識というよりかはなんかプラスアルファ的な話をちょっと今日は取り上げさせていただきました。まあ、本を読んでたことが一番いいんですけど、まあ、また感じたこととか、ここがようわからんとか、もう今日めちゃ早口ですよね。だからそういうことも含めてご感想など、ご質問ご感想などをですね、てるえかがわgmail.com ですね、 truekagawa@gmail.com までいただければとても励みになり、また私も勉強になりますので、何卒よろしくお願いいたします。では第4回はこれでおしまいです。じゃあ第5回は7月の10日ぐらいなんで、またお会いしましょう。ではさようなら。